詩編解説をしていただきます。詩編の126編、喜平牧師に解説をしていただきます。
それでは詩編の126編をお開きください。詩編126編、都のぼりの歌。主がシオンの繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。ナビアと共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。詩編の126編は都のぼりの歌です。巡礼者たちのエルサレムへ目指すその旅路において、歌われた詩編でございます。この詩編の126編は補修後に、書かれたものであるようです。補修のこと、またそこからの帰還のことが歌われています。この初めの一節のところ、また四節のところに、主がシオンの繁栄をと書いてあります。しかし皆さん、126編をちょっと思い出していただきたいんですが、シオンの虜を主解説し日となっています。ですからこの繁栄が虜、つまり囚われ人たち、捕囚にされた人たちのことについて書いているというふうに、私たちの詩編召集では変えられています。実際とこれは学者の中で議論があることがございまして、ヘブル語が非常にこの繁栄という言葉とトリコという言葉が似ている言葉であると。でおそらくこれは間違えたか、それとも両方の意味を狙ったか、そういう議論がなされている言葉でもございます。しかしこれは確かにどちらでもいけることでございますね。主がシオンの囚われ人を返される、元通りにする、この言葉シューブという、皆さんもよく聞く言葉ですけれども、帰ってくるという言葉です。虜を返された時、その虜たちはシオンの繁栄の源である。神様はこの囚われ人たち、イスラエルの人々を通して神様の栄光を、イスラエルの栄光を再び元通りにされる。しかし1節と4節を比べてみるとですね、1節は過去形で書いてあります。シオンの繁栄を元通りにされた時、それに対して4節のところは、これは祈りが書かれています。願いが書かれています。私たちの繁栄を元通りにしてください。もしすでにされたならば、もう願う必要はないわけですね。確かに囚われ人たちは帰ってきました。エズラの時代のことを思い浮かべていただきたいんですけれども、何百人という人たちが帰ってきました。しかし多くの人々はまだ囚われ人としてとどまっている。しかもその目の前には、その帰ってきた者たちの目の前には荒れた地がある、荒れたエルサレムがある。彼らは喜んで帰ってきたけれども、しかし目の前にある現実は厳しいものでした。一体どうやってここでやっていくのか、子供たちもいる、敵たちがいる、一体どうやってやっていったらいいのか。そういうわけでこの人々は、この神様が囚われ人を返してくださったことを喜びつつも、しかしさらにこの繁栄、イスラエルの繁栄を元通りにしてくださいと祈っているわけです。そして最後2、5節と6節のところで、神様の約束を 覚えつつその希望を歌っています。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。神様のこの約束が与えられている地、そこで忠実に働くならば確かに神様はその答えをくださる。この言葉はパウロがガラテヤ書6章の16節で聞いている言葉ですね。働きを忠実にするならその報いも受ける、そのようにパウロは言っています。ですからこの今日の126編はですね、こういうふうに3つに分けることができます。まず1つ目の部分、1節から3節のところは、これはすでに起こったこと、過去のことについて神様に感謝している部分です。過去のことです。神様が捕らわれ人を再びシオンに戻してくださった、返してくださった、その時にどれほどの喜びだったか。神様が私たちの罪のために私たちが捕らわれ移されたのに、それを許してくださって再び帰らせてくださった。こんなことが本当に起こるのか。私たちは夢を見ているもののようであった。到底現実とは信じられなかった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そしてさらに彼らだけではなくて、彼らの周りにいる人たちもそれを見て、主は彼らのために大いなることをなされたと他の人々も言った。そしてその人たち自身も、つまりイスラエル人たちも、3節のところ、主は私たちのために大いなることをされ、私たちは喜んだ。まず過去にしてくださった神様、返してくださった、救ってくださった、そのことの感謝が書かれています。そして2つ目の4節のところでは、しかしそれを見ながら、しかしまださらなる苦しみ、さらなる働きが残っている。その中での祈り、主をネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。このイスラエルの繁栄が、栄光が元に戻されるように祈る。その現在があります。現在、一節から三節、過去について神様に感謝しました。これ四節はこの現在のこの祈りを告白している。神様に祈っている。そして最後の五節六節は未来について、神様の約束に基づいて未来について信仰告白をしています。これは 何か自分に言い聞かせるというよりも、神様の約束を信じる、その信仰を告白しているのです。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。この感謝、神様がしてくださったことへの感謝、しかしまだある現実の今のさまざまな困難、その中での祈り、そして未来に目を向けて神様の約束を信じて、その信仰を告白する、信仰告白、これをですね、人々は毎年エルサレムに登りつつ歌ったんですね。それはおそらく彼らがその初めの心、初心を忘れないためだったんじゃないでしょうか。彼らは豊かになった時もあったでしょう。さらに苦しんだ時もあったでしょう。その中間時代、イスラエルがバビロンから帰ってきてからイエス様を来られるまでの時代、しかしその中でも神様の過去の救いが確かである、そして今確かに困難がある、祈りがある、しかし神様は確かに約束をくださっている。それはこの中間時代のクリスチャンだけじゃなくて、今の時代の私たちも同じです。今の時代の私たちも同じです。イエス様は来られました。シオンの繁栄は 元通りにされました。私たちは神様元に戻ってくることが許されました。しかしまだ私たちは祈ります。目の前に私たちの問題、困難、現実があるからです。主よ、私たちの繁栄を元通りにしてください。しかしそれでも私たちはその中にあっても信仰を告白します。神様が未来への約束を与えてくださっている。私たちはサタンの働きに対して勝利する。私たちはイエス様が再び来られるのを知っている。ですから私たちはこのように歌うのです。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。今のこの働きは全て無駄ではない。全て神様は知っていらっしゃって、その報いを用意していらっしゃる。この詩編126編、都のぼりの歌、その都のぼりの人々、巡礼者と共に私たちはこの感謝と祈りと信仰学を賛美したいと思います。
種をまたずさ